菅下清博の有望成長企業を探せ。
おはようございます。菅下清博です。
おはようございます。アシスタントの堀口美奈です。菅下清博の有望成長企業を探せは、相場の千里眼の異名を取る国際金融コンサルタント菅下清博さんが、相場の見方、注目有望企業を紹介する番組です。さて菅下さん、今日の企業は？
これはね、もうとにかくね、株式市場のリーディングストック、
はい、
ね、まあ、今の株高トレンドを引っ張る銘柄の一つ、
う
ん、と言えるような会社なんですね、
はい。
まあ、今日いろいろこの企業のトップにお話を伺ってみたいと思います。
はい、それでは早速番組を進めていきましょう。アプリで始める IoT アパート経営、株式会社タテルの提供でお送りします。
東証一部上場、証券コード1435、株式会社タテル。この名前はアパートを建てるという意味だけではなく、かつてない常識を打ち立てるなどの思いも込めています。アパート事業を中心にクラウドファンディングと民泊事業、これらをテクノロジーで担うロボットホームの IoT 事業という2つの柱で、グループ全体の事業拡大と企業価値の向上を目指してまいります。リアルエステートテックを推進するタテルです。
菅下清博の相場の千里眼。
このコーナーでは菅下さんに相場の見方や注目銘柄について伺っていきます。
今の株式市場の動きをちょっとお話しますとですね、
はい、
この2018年の株式相場は1月23日にですね、日経平均が 24,129 円で天井、当面の高値をつけてですね、はい、その後は下落調整局面が続いているんですね、
はい。
なぜ株価が下がったか、その理由はですね、3つぐらいありましてね、まず1つはこの1月以来ですね、為替がちょっと円高に振れたんですね。110円ぐらいからね、105円割れぐらいまでね、で為替が円高になると円高デフレということでですね、はい、まあ、デフレ経済というのも株が下がるとこういうことになってますので、円高になると株が下がるんですよね、
はい。
これがまあ一つ、円高を嫌気して株安。二つ目はもうこれで毎日テレビ新聞が報道しておりますが、安倍首相、安倍政権の支持率の急落、安倍さんが今度の9月の自民党総裁選で再任されるかどうか、ちょっと心配になってきたということでですね、日本の株式市場では安倍政権が続くということを前提に株価が上昇してるんですね、
はい。
もし退陣なら日本の株価急落するという心配をですね、日本の投資家だけじゃなくて海外の投資家も持ってるんです。これもウォールストリートジャーナルとかニューヨークタイムズとか読めばそういう投資家のコメントが出てますね、はい。まあ、今いろいろ森友家計の問題で国会で紛糾してますが、そんな問題は海外の投資家はほとんど問題にしてないんですね。一番重要なのは安倍政権が続いてアベノミクスっていう政策が継続されるかどうか、これが今後株が上がるか下がるかの最大のキーポイントなんですね。アベノミクスっていうのは脱デフレ、デフレを脱却してそして景気を良くするとこういう政策なんですが、まあ、そのおかげで安倍政権が登場したこの2013年の初めぐらいからですね、今はアベノミクス相場ということで、はい、株高がずっと続いている、う
ん。とっても好調ですよね。
そうですね、まあ、2013年の初め頃は日経平均は8000円台ですから、うん、これがもう軽々今2万円を超えるということで、はい、株価の動きを見ただけでもですね、アベノミクスによる経済政策の効果が今出てきている。ですから海外国内の投資家を問わず、安倍政権が続いてですね、アベノミクスが継続されるということが今後株価が上がるか下がるかの重要なポイントになっているんですね、
はい。
そして三つ目はですね、トランプ発言と、米国のトランプ大統領のこのメッセージっていうのがですね、日米の株価をかなり動かしているんですね。まあ、あの1月2月以来トランプ大統領が中国に対して高関税をかけるという発言からですね、
はい、うん、
まあ、は世界貿易戦争が始まるんじゃないかという心配で一時ニューヨーク株も日本の株も急落したんですけども、まあ、そういった弱気の材料、
はい、
この3つがですね、どうやら織り込まれたんじゃないかと今株価に、つまり円高、安倍政権の支持率の急落、トランプ発言、これらを株価は織り込んでですね、直近3月26日に2万347円でですね、 底入れした形になってるんですね。
はい。
で、まあ、チャートの勉強しておられる方々はわかりますが、1月23日の高値、天井ですね。この24,129 円から3月26日の安値、23,47 円までのこの下げ幅のですね、50% 戻すのを半値戻しというふうに言うんですが、はい、相場の世界では半値戻しが攻防の分岐点なんですね、
うん。
それがいくらかって言いますと、22,200 円近辺なんです。直近5月2日にですね、この半値戻しを上回ってきたんですね。22,568 円という高値をつけたもんですから、その後株価は勢いづいてこの上昇トレンドが始まっているということでですね、
はい、
まあ今の相場はですね、22,000 円買いの23,000 円売りというゾーンの中に私はあるというふうに見ておりますので、まあ、この23,000を突破してくるとですね、1月高値を奪回する可能性も出てくるんじゃないかなと、こういうふうに予想しています。そして、まあ、こういう相場展開になるとですね、調整下落局面が終わって新しい上昇波動がそろそろ始まるかなという今タイミングですので、その場合ですね、どんな銘柄が上がってくるかということになりますと、
はい、
やはりアベノミクスが続くということが前提ならですね、うん、大きなテーマは2つなんですね。
はい、
1つは第4次産業革命を前進するという安倍政権の国策。うん、まあ、第4次産業革命関連銘柄というのは何かと言いますと、AI とかロボットとか、うん、ビッグデータとかですね、こういうものを駆使して業績が伸びている会社。
IT とかテクノロジー系ですね。
そうですね。今日ご出演のベクトルなんかも、
はい、
第4次産業革命関連銘柄と、
うん、
こう言えるわけなんですね。
はい、
もう一つの今の安倍政権の国策はですね、観光立国。新しい内需をですね、訪日観光客で作っていこうと。こういう政策を今進めているもんですから、その関連のですね、新しい消費や内需を生み出す銘柄。これはどういうものかというと、例えば日本の食、食べ物関連とかですね、はい、あるいはまあ、東京オリンピックが迫ってますから、不動産関係。まあ、不動産関係って言っても私はあんまり大手の不動産よりもですね、小型、中小型のですね、不動産関係。まあ、最近上場されましたグローバルリンクマネジメントなんかもですね、
はい、
小型の不動産関連なんですが、まあ、こういう銘柄。さらには、この金融緩和が続いてますので、IPO 銘柄。IPO マーケットは今後ますますですね、個人マネーなんかの流入も含めて相場は活況を呈するんじゃないかなというふうに予想しております。以上です。
続いては菅下さんが選ぶ旬な企業にインタビューしていきます。
菅下清博の有望成長企業を探せ。
それではご紹介しましょう。本日のゲストは証券コード6058東証一部上場株式会社ベクトル代表取締役西江啓二さんです。
今日は忙しい中ありがとうございます。ベクトルといえばですね、広告業界のイノベーションを起こしている会社ということで本当に注目されている会社で、
はい、
私ね、一番このスタジオに来てもらいたい経営者、社長に今日来ていただいたので、まあ、この番組をお聞きの方々は多くは個人の投資家ですのでですね、うん、ベクトルってどんな会社なのかと、皆さんが知ってる部分と知らない部分があると思いますので、
はい、
西江さんからベクトルという会社はこんな事業で伸びてるというお話をまずお聞きしたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
一言で言うと PR 会社なんですね。
はい、
で PR ってどういうことをやってるかっていうと、基本はその多分皆さん物を広めるときって広告だと思うんですけど、はい、今どっちかっていうと広告、まあ、雑誌とか新聞あまり買わなくなってきてて、はい、ニュースとかで広める時代になってですね、はい、でよくある例えば商品の記者発表会をやったらこうメディアを連れてきてメディアで紹介されたりとかネットのニュースで紹介されたりとかっていうのをやるのが PR っていうんですね、
はい、
あとはまあ番組で広告をやるのは広告代理店さんで、はい、よく番組で企業が紹介されたりするじゃないですか、
はい、
その辺を僕ら PR 会社がクライアントさんから依頼を受けて広めていくっていうのが事業が PR っていうことですね、
はいはい、
でそう、まあ、PR だけではまあ一応うちは圧倒的ナンバーワンになってるんですけども、あとは物の広め方がすごい変わってきてて、
はい、
昔と違って昔はなくなってるわけじゃないけどアドで広めるっていうのが大きかったんですけど、今どっちかというとニュースリリースで広めたりとか、うん、まあ、ニュース、スマホをほとんど見ちゃってるのでニュースで物見たりとか、はい、あと今もうニュースで動画を見たりとか、
はいはい、
をやったりですとか、あとはそういうどうですかね、まあ、あの雑誌とか新聞見ずにもスマホがメディアになってきているので、
よく商品がこう出てきて、うん、そこに芸能人が来てて、こう商品の発売イベントとかやってるのがニュースで出てきますよね。
ああいうのも僕らがやってる
から、ね、ああいうイメージですか。
ああいうのもやってます。はいはい、うん、まあ、そういうのを PR 会社っていうんですけど、はいはい、要はあの物を広めるときに広告でお金かけて広めたいときはそちら広告でやるんですけど、僕らはそういう、まあ、記者発表会やりながらメディアさんに来てもらったりとかしながら、そのメディアで紹介していくのをやるのが僕らの PR っていう仕事ですね。
なるほどね、はい、PR 広告っていうとですね、テレビのコマーシャルとか新聞の広告というのが従来の主な広告ですけども、そういう媒体よりもいろんな、まあ、あのスマホで、あのインターネットを通じて見たり、広告のようでない広告みたいなもの、そうですね、はい、そういうものをこう追求している会社ですよね。
まあ、簡単にそうですね、はいはい、まあ、要はもう時代が、まあ、本当みんなメディアスマホばっかり見ちゃってるじゃない
です
か、
うん、そうですね。
でそこに対してネット広告もあんまり見るようで見ないじゃないですか、うん、記事を見ちゃいますよね、うん、どっちかというとその辺の記事に乗りたいっていうのを頼むときに僕らに見せていくっていう、あの頼みに来るっていうのが僕らの仕事ですね。
特に今若い世代はですね、テレビを見ない人とか新聞を取ってない人とか、そういう人が増えていると。なぜかというとインターネットの情報を見る、スマホで何でも見れると、
もう動画が見れちゃうんで、
ね、ネットニュースで済ませちゃいますよね。
だからスマホにこのインパクトのある広告あるいは PR、そういうものを出す会社と。
まあそうですね。
で、しかもそちらの方が伸びてるってことですよね。
まあ、全然伸びてますね、
はい。紙媒体やテレビの広告はどんどん減少して、こういうスマホで見るニュースや、あるいは広告の方がどんどん伸びてると。
そうですね。
ネット広告の時代に入ってんです、もうね。
まあ僕らも広告も入ってるけど、僕ら広告の枠は使うんだけど、こう中に広告入れてないんですよ。要は、動画を、広告の枠で動画が動いたら、広告なんか分かんなくなるんですよ、
はいはいはい、
コマーシャルだったらコマーシャルっぽくなるんだけど、うん、僕ら PR 会社なので、はい、広告はあんま扱わないですよ、
うん、
アドの枠は使うんだけど、そこにこう例えば記者発表会の様子を入れたりとか、
はいはい、
まあ、そういうのをやる会社ですね。
広告というよりは一つのニュースを見るような感じ、
そうそうそうです
ね、うん、はい、それが自然と広告になってると、
まあそういうそうです、
ね、こんな感じですよね、
はい、それが PR っていう、
まあ、新しいスタイルの PR と、
つまり自然とその企業について知れるっていうようなイメージですか。
はい、はい、
まあ、そういうことで、うん、その今ベクトルが追求している新しいスタイルの PR がですね、はい、企業を中心にですね、
はい、
商品を売りたい人、
はい、
宣伝したい人に非常にあの受けてですね、はい、需要が伸びているということなんですが、
はいはい、
今ベクトルがいろいろビジネスをやっているですね、企業数というかクライアント今何社ぐらいなんですか。
PR タイムズってあの子会社が上場してるんですけど、これが2万4000社ですね。2万4000社、
2万4000社、
はい、でベクトルは多分今1600プロジェクト、1600社ぐらいのやで、
なるほどね、
はい、で、まあ、7、8年ぐらいずっと 30% ずつ伸びてるっていう状況ですね。
なるほど、
はい、
まあ、その PR タイムズはイコールベクトルグループだから、
まあそうですね、
2万4000社それから1600社、
はい、
まあ3万社に近いですね、
はい、
ユーザー顧客を持ってやってると、はい、で主に今一番伸びてるその PR っていうのは動画サイトですね。
動画の、ニュースビデオリリースですね。ニュースリリースを出す、
ね、
ビデオリリースっていうと、
はい、ということでですね、はい、まあ、新しいスタイルの PR っていうのはどんどんこれから伸びていくというふうに思うんですけれども、
ね、
ベクトルっていう会社が今目指してるっていうのは、そういう企業数をどんどん増やしていくと、それによって売上や利益がこう伸びていくと、こういう事業モデルですか。
まあ、それもそうなんですけど、今こう PR 業界ではうちは結構圧倒的ナンバーワンになったので、どっちかというと PR 業界1000億円なんですね、あのマーケットが1000億なんですよ、
はいはい、
で広告業界って6兆円なんですね。
あ、なるほど。
で僕らは今そっちを狙ってるんですよね、で次に狙ってるのは PR 会社ナンバーワンよりはどっちかというと広告業界のファストカンパニー、
なるほど、
ザラとかユニクロとか、
はいはい、
まあ、物を広める業界のザラ、ユニクロ、テスラ、マクドナルド、
ええ、
みたいなのを今狙ってるんですよね。
なるほど。
ファストファッション、
そうそうそう、それのファストアドみたいな、
ファストアド
みたいなことをやろうと思ってます、はいはい、でそっちはもうマーケットで多分伸びるんで、そこを今狙ってます。
なるほど、
はい、
まあ、広告業界っていうと今おっしゃったように巨大なマーケットですよね、
はい、巨大ですね、
しかしそれはあの新しいそのスタイルで、
スタイルです
ね、あの従来型の広告じゃないと。
そうですね、今
は
物の広め方が変わってるんですよね、
うん、
例えば僕たまたまローリングストーンズが好きなんですけど、昔はローリングストーンズが何かを出したって言ったら全世界で50億円広告をやってたんですね。
あ、
だけど今は多分ね、大体スマホのニュースで見るんですよ。でニュースでストーンズがヨーロッパのツアーをやってるって言ったら、そこに多分必ず動画がくっついてて、
はい、
その動画をしたらトレーラーみたいに見て、それで伝わるんですよね、
うん、
でもしそれが ストーンズファンに伝わなくてもストーンズファンっていうのは多分全世界に500万人いると思ったらアドテクで当てれるんですよね、
うん、
アドテクでスマホのメディアにこう動画で当てれるので、要は物を広めるコストがもう全然かからない。
ああ、なるほどね。ですよね。まあ、例えば YouTube なんかもそうですもんね。
YouTube もそうです。まあ、ね。そうですね。はい。
SNS とかもそう
ですか。そう、ソーシャルメディアですね。ソーシャルメディアを使って、全部もう、ニュースとか、さっき言ったソーシャルメディアに対するアドテクとかで、もう、あの、ものを広める。さっきの前者は50億広告やってたんですけど、同じことを伝えるのに、もうそんなお金かけずにスピードも一瞬で伝わる時代になってるんですよね。で、僕らその後者をやろうとしてるんですよ
ね。そうですね。
はい。
全然コストが違いますよね。テレビにコマーシャル打ったりするのと。
はい。まあ、全然違いますね。
うんうん、まあ、そういう意味では、はい、この PR ビジネスでのハイテク企業と、はい、ベクトルは言ってもいいと思うんですよね。
はい、
で、まあ、今、株式市場でですね、日本の株価はすごくこう、長期的に上昇トレンドが続いてますが、特にこの IPO マーケットが今熱いんですね。
はい、
上場した会社の株は、最近ですね、
はい、
最高の公募価格の10倍以上になってですね、はい、最高値をつけるなんていう企業も出てきたんですが、
はいは
い、こういう新しい事業モデルに挑戦している日本の新興企業、
はい、
これがベクトルのいろんな動画サイトでですね、はい、IR をやっていると、
はい、
これは大変好評でですね、
まあ、そうです、 IRTV という事業なんですけど、ね、
この動画サイトで IR をやってる企業の株価が結構上がってるという話を聞いたんですが、どんな事業ですか。
インベストメントベンチャー事業って言ってて、
はい、
上場したいと思ったら結局こう会社をうまく見せていかなくちゃいけないじゃないですか、
はいはい、
でそこを大体僕らに頼んでくるんですよね、
はいはい、
まあ、必ず今うちが今一応一番でかいの で僕らはそこに対して投資もやってるんですよ、
はい、
だからまあ2年で 100社ぐら
い
投資をしてるっていう状況で、
はい、それはベンチャー企業にです
か。そうですね、
はい、
で、まあ、結構いい情報が全部もう上場決まりそうになったら多分うちに PR やってもらいたいのでうちのところに来るっていう構造で、もしよかったら僕らは投資をするっていうような、そういう事業をやってる。
その事業モデルも素晴らしいですよね。将来有望なベンチャー企業にいろいろこのネットワークを持ってて、
はい、
で場合によっては出資すると、
はい、
それで IPO が近づいたら、
はい、
このブランド力を上げるために、
はい、
この動画を使ってですね、
はい、
いろんな、まあ、PR のお手伝いをすると、
はい、そうですね、
IPO すると出資したものが回収できるという、
そうですね、
こういう事業モデルですね、
はい、出資した金額もぶっちゃけ半分以上はその仕事をもらっちゃってるので、
そうですね、はい、もう本当にもう一石二鳥の
ビジネスで3兆ぐらい
ということでですね、はい、まあ、おそらく今この PR 新しいスタイルの事業モデルでですね、業績絶好調というふうに私予想するんですが、今足元の業績は西田さんどんな感じですか。
まあ、30年の2月期の決算で売上が200億9000万円で前期比に比べると 51% 伸びてるんですね、はい、で経常利益が29億の5000万円で前期比に比べると 43.8% ですね、
はい、
で今年度ですかね、まあ、この予想になるんですけども、はい、31年の2月期売上は240億円で 19.5、
はい、
でまあ、ちょっとここは低めに見てるんですよね、
はい、
でなんでかというとその社内で売上自体を見てないんですよね、
うん、
どっちかというと利益管理の方、粗利益の管理をしてる、
利益を重視
してる感じです。粗利益ですね、
粗、はい、利益は、はい、
で経常利益の方は普通に 35.、まあ、来期40億円で前期で 35.6% を狙ってるっていうような、うん、そういう状況です。
なるほどね。いやね、この西田さん今軽く言っておられますけど大変なこれ業績ですよということでですね、まあ全上場企業の中でも断トツの業績だと思うんですけれども、特にこの業績が伸びている裏付けっていうか、どの部門どんなビジネスが一番この業績をに貢献してるんですか。
基本的には全部伸びてるんですよ。
全部伸びてる、
はい、PR も伸びてるし、ビデオリリースという新しいさっきのソーシャルメディア上の動画のビデオリリースも伸びてます。アドテクの事業も伸びてるし、
はい、
IR の事業も伸びてるし、
はい、
それこそ PR タイムズも伸びてるので、基本その
どれ一つってわけじゃない、まあ、全体に
伸びてるんですね、
はい、だ全体的にこの3割4割伸びてるんですね、
はい、
すごいことですね、
まあ、多分7、8年ぐらいずっと伸びてるんで、
は
い、
伸びてるんですか、
はい、まあ、さっきも言ったように物を広める方が変わってて、うちの会社って物を広めるときに必ずやらなくちゃいけないインフラプラットフォームカンパニーっていうのを目指してるんですね。
なるほど。
で、物を広めるとき必ずニュースリリースやるじゃないですか、そしたら必ず PR タイムズを使うんですよね、
はいはいは
い、みたいな。次は記者発表をやるって大体うちになるんですよね。で次に必ずビデオリリースをやる時代に今切り替わってて、それもまあうちしか持ってなくて、でその次にインフルエンサーを使ったり とかっていう、そこもまあ基本打ちになってくるような構造になっているので、はい、まあ今普通の人が物を広めたいなと思ったら結構その最初にやるところから順に内側も持ってるので伸びてるっていう状況、う
ん、まあ、この番組をお聞きの皆さんで知らない方も多いんじゃないかと思いますが、ベクトルっていう会社はですね、なんと8期連続で過去最高の売上最高益を達成していると。これなかなかね、8期連続でこの利益も売上も最高を達成してる会社はもうほとんどないんじゃないかなと思われます、はい、これがまあ9期10期と続きそうな今事業状況ですけれども、それに加えてですね、先ほどおっしゃったように多くのベンチャー企業、今100社近い企業に出資されていると、はい、これらの企業がいくつかもすでに上場してますよね、はい、西江さんからそれどんな会社がすでに上場したかご紹介いただけますか。
まずあのうちの子会社で PR タイムズですよね、はい、であとはエボラブルアジアとかフィルカンパニー、はいはい、あとはリネットジャパン、はい、あと最近で言うとシェアリングテクノロジー、はい、一家ダイニング、はい、あとグローバルリンクマネジットっていうのが、まあ、去年の成績ですね。
そうですね、はい、まあ、これねグローバルリンクマネジメントってのはごく最近上場したばっかりなんですが、はい、もう公募価格 2,3 倍以上になりましたよね、すごいって、はい、それからすでに上場した会社ではエボラブルアジアもフィルカンパニーもですね上場後大幅高と、もうこういう有望企業をですねすでに株主となって応援されているということなんですが、なんとこれ以外にまだまだ100社近くですねベンチャー企業が待機しているということでですね、まだまだこのベクトルという会社はですね業績が破竹の勢いで続くんじゃないかという印象を受けましたが、こうご期待ということで終わりたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは証券コード6058東証一部上場株式会社ベクトル代表取締役西江啓二さんでした。
株式会社タテルはアプリで始める IoT アパート経営というコンセプトでサービスを提供しています。タテルのアパートにはタグセキュリティという防犯機能により何かあれば携帯に情報が届くシステムがあります。さらにスマートスピーカーも標準装備。この IoT の付加価値が高い入居率につながり、アパートオーナーのメリットとなります。テクノロジーの進化で未来を変える。これが建てる特有のアパート経営です。
菅下清博の有望成長企業を探せ。番組もそろそろお別れのお時間です。今日のインタビューいかがでした？
やっぱりねベクトルっていう会社はですね、はい、時代を変える企業ですね、まあ、西江さんっていう人がですね、はい、まあ、創業した会社なんですよ、はい、オーナー経営者、
ま、1代なんですね、
はい、う
ん、
でまあ広告 PR の世界にイノベーションを起こしている会社ということで、今後も長期的に業績と株価の上昇トレンドが続くんじゃないかなと私は予想しております。
はい、広告って身近によく接するのでお話も聞いててこう面白かったですね。自分の SNS のこととかこう考えちゃいました。はいはい、
そうですね、まあ、みなちゃんみたいな方を対象にいろんな PR をしてる会社ですよ。
はい、はい、次回の放送は5月29日8時35分からです。ゲストには株式会社レノバ。次回のこのお時間もお楽しみに。アプリで始める IoT アパート経営、株式会社タテルの提供でお送りしました。